せーの、たまちゃん、
バブルビ
ーミニの
これ
食えますか。これ食えますか。
はい、はい、ということで今週も始まりました、
バブルビーミニ第36回ですか。
うん、36回。
はい、バブルビーミニのこれ食えますか、第36回。
たまちゃん、
たまちゃん、たまちゃんどこ行ったんですかね。
どこ行ったんですか、
はい、
あれ最後どうなったんですか、たまちゃんって。
どこ行っちゃったんじゃないの。
行方不明だと終わったの。
海に帰ったのか、
うん、
死体が打ち上げられたという話も聞かないし、
死んだっても聞かないですね。
たまちゃん死んだっていう記事見てないです。
たまにありますよね、なんかアザラシかなんか他の、最近もなんかあったような気がしますけど、
うん、
どっかから流れ着いて、
つい最近もありましたよ。
ありましたよね、
アザラシの子供が衰弱して見つかったとか、
うんうんうん、ね、
まあそれはね、動物なんですから、たまに群れにはぐれてやってくることもあるでしょう、
うん、あるでしょう。うん、はい、
人間も同じですよ。
人間も群れからはぐれてやってくるやつがいるわけですよ。
群れからはぐれた集まりがこの辺の、うん、集まりですよ。
やさぐれてますね。
やさぐれてます。
やさぐれですね。はい、まあそんなことでですね、
はい、
最近何をしてるかというと、
何をしてるんですか。あのそれは何ですか、プライベートの話ですか。
プライベートの話。あの6月の末ぐらいからですね、うん、ちょっととある植物を栽培始めまして。
あれですか、なんか吸うと気持ちよくなるやつ
ですか。気持ちよくなるやつ
か。押し入れで
マンションの一室で、あの秘密の植物を
栽培使いますよ。
しまして、うん、あの朝顔、
朝顔
と夕顔とひまわりとトマトとトウモロコシ、
うん、ガーデニングですね。
と風船カズラですね、
はあ、
うん、っていうのをプランターをね、あの6つぐらい買ってきて、
うん、
そこにそれぞれ植えてですね。
なんでまた急に。
急になんかこう種が呼んでるっていう感じがした
んで。最近なんか辛いこととかあった。
趣旨が呼んでる。
植物は俺を裏切らない。
植物は裏切らないね。人間には裏切れても植物は裏切らない。
うん、
まあその種を買ってきて、
やばいな、どう扱っていいか分かんなくなってきたぞ。腫れ物を触るより扱ってきますけど。
腫れてますよ。種を植えて、
うん、
でそれでこう6月末ぐらいかな、
うん、
で水をこうずっとこう毎日やってたら、
うん、
まあもう今ちょうど1ヶ月近く経って、うん、朝顔とかも1メートルぐらいになって、
朝顔育つの早いですね。
めちゃくちゃ早いですね。
子供の頃もね、あれみんな小学校の時は、うん、朝顔の観察日記とか夏休みやったと思いますけど、
うんうんうん、ただまあ育てるのも簡単なんですね、朝顔って。なんか種植えて水やりは大体、
あ、そんな難しくないんだよ、やっぱ、
う
ん、
大体花咲くし、
うん
うん、簡単だし丈夫だしっていうのがあるんでしょうね、
うん
うん、でそれでこう、まあ、花とかはいいんですけど、
うん、
トウモロコシとトマトっていう野菜、
まあ、
食い物ですね、うん、でそれを育てるっていうのも初めてなんですよ、
うん、
やったことなくて。でどんなものか分かんない。
どうなんだい、トマトはなんとなく想像するけど、トウモロコシなんて家で取れるもんなのか、
う
ん、
やんないイメージでしょ
う、うん、
で実際根が深いらしくて、
うん、
あの深みのプランターじゃないとダメなんですよ。でその深みのプランターも買ってきて、うん、そこにトウモロコシの種、なんかポップコーンね、ぐちゃってなったような種なんですよ、うん、それをこう植えて、
うん、
でなかなか発芽しなかったんですけど、
うん、
2週間ぐらい発芽しなかったかな、
うん、
でもやっと芽が出てきて、
うん、
でトウモロコシってなんか実がなってから、
うん、
あの実を取って栽培して1時間以内しか甘くないらしいんですよ。
え、あ、そうなの。
うん、本当のトウモロコシの味は栽培した直後しかないらしくて、
うん、
だからその辺のスーパーで売ってるトウモロコシの甘さってのは、うん、本当甘くない。
あ、ちょっと何の甘さなの。
なあ、だから、まあ、ちょっと甘い。
一粒一粒注射でこう
注射でいったのか
な。砂糖水を。
だから本当に天然の甘さは取った時にしか味わえないらしく、
うん
うん、ちょっとやってみたいなっていうのがありましたね。
大丈夫なんですかね、根が深いってこう下のベランダに行ったりしないですか。
コンクリート突き破って、
なんか突き破ってきたぞ。
そこまで深いの。あ、でもね、あのホームセンター面白くて、
うん、
あのいろんな土とか、あの、まあ、プランターの種類とか当然あるわけですけど、
売ってますね。
なんかその植物を育てるっていう今まで全く興味なかったんですけど、
うん、
それをやりだしてから、そのプランターの種類とか、
うん、
土の種類とか、うん、そういうのを見るのがなんか面白いんですよ。
大体あれホームセンター行っても中じゃなくて外に住んでありますもんね。
外にありますね、うんうん、でもプランターもなんかこう大根用のプランターとかあるんですよ。
細長いの、
うん、いや細長い、なんか傘立てみたいになってるの形が、
は
い、でそこに大根がズボンってこうできるプランターがあったりして、
面白いね。
ベランダで大根とか面白いよ。 面白いな
と。なんかガーデニングではないね。要はなんか栽培、家庭内栽培。
うん、だからさ、花育てる人と、うん、その野菜組の人で大きくジャンルが分かれる
な。違うよね。やっぱそのガーデニング、花育てる人はまあ綺麗な、
うん、飾りだよ
ね、うん。インテリアとしてね。
そうそうそう、う
ん。やってるわけですけど、まあ実益ですからね。うん、なんか食えるものって育てるっていうのは。
そうですね。
ナスとかもいいな。
ああ、ナスとかいいですね。うん、野菜はそうやってる人結構周りもいて
多いですね。ハーブとか割と手軽にできるんで、皆さんやってるみたいですけど、
うん、ゴーホーハーブ、
ゴーハーブってあれだよ、バジルとかだよ。
あ、バジルの方、
ね、食い物の方で、ね、
バジルは簡単って言いますね。
言いますね、
うん、あれは本当に苗とか100円で売ってるし、うん、植えたらすぐなるし、
ま
あ、
ちょっとやってみたい気持ちはあるけどね、
うんうん、全然金かかんないっていうのがいいですね。種さえ植えて
みたらいい。まあでも手間はかかります。
手間はかかるね、うんうん、あんまりな外出何でもできないっていうのはありますけど、
植物といえば、植物といえどもね、生き物ですからね、
生き物ですから、うん、枯れちゃいますからね、
うんうん、ちゃんとこう手間暇かけて水をあげて肥料をあげやんないと枯れちゃいますから、
うん、枯れちゃいますよ、うん、でまあ花はね、あの花がメインではなくて、どっちかって僕ベランダに緑のカーテンみたいな風にしたいんですよ。あの網を張ってて、
はいはい、
あのベランダの手すりを、うん、葉っぱで埋めたい。
それって大丈夫なの、賃貸で。
まあ、引っ越すときに全部捨てていったらいいんじゃないですかね。まあ、
抜いちゃえばいいか。
抜いちゃえばいいんですけど、うん、はい、それやってみたいなと思ってて、
うん、
でまあ、だから朝顔とか、うん、夕顔とかもそのつるが伸びていくタイプのやつばっかりやってると、
うん、あ、でもお宅ベランダ広くなかったっけ。
広いでも広いし何も使ってなかったから、
うん、
で丸見えだし、ま、向かいのマンションから。
そうだね、うん、だからそれバーベキューやろうって話が前から出てますけど、
そう今年こそはね、
でやりたいですね、
うん、やりたいですね、
うん、これ見ようかしら、こうでかい声騒ぎたいです
ね怒られるっていうね。でも上も住んでないからね、もうやり放題ですよ。
え、上住んでないの。
上住んでない。
あ、そうなんだ、
うん、だからあの別にね、煙が上に上がっても迷惑しないっていう、う
ん、いろんなもん、焚き火とかできますキャンプファイヤーやろうっすみんなでマイムマイムとか踊るっす
ねえ、はい、
いいですね。
うん、みさん、なんか花にまつわる思い出とかあったりするんですか。
花、
うん、
花ね、あ、でもね、10代の頃ちょっとね、
うん、
花好きなやつってかっこよくねって思った時期はある。
花好きなやつはかっこいいんだ。
あの、だから男なんだけど、
うん、
武骨な男なんだけど、
うん、
こうちょっとこうなんだろうな。花好きだとかっこよくね
ギャップもあるみたいな感じ。
そうですね。
あ、なるほど、
うん、でちょっとなんかそういう、うん、まあ中二病ですよ、
うんうんうんうん、
で一輪だけ百合を買ってみたりとか白いね、
白い百合
買って、白い百合を買ってみたり。
どう使ったんですか、買った百合は。
それを家に持って帰って、うん、で一輪挿しを近所のなんかあれなんか100円ショップみたいなので買ってきて、
うん
う
ん、
でこうちっちゃな一輪挿しに巨大な百合がこう刺さってるんですそれをこう、
うん、
ね、あの中学生の時だからもう家具は全部黒ですよ、
うん、
それをベッドに置いて、
うん
うん、ベッドの枕元に置いてえつり浸ってて時期がありましたねでこう腹つってもなんか、うん、バラとかじゃなくてちょっとこうひねたユリとか、
はいはいはいはい、
あと菊とか
菊は渋いな、
うんうん、ちょっと今思い返すときついなって思うやつで、う
ん、なんとなく分かりますよね。それはなんか花に対する興味みたいなもの。
ゼロですよ。
ゼロなの？それはかっこいいっていうやつだけで。
なんかその花が好きな自分が好き、うん、
むか
ぶん殴ってやるじゃない本当自分のことだけど。
花が好きって俺結構好き。
いや、まあまあでも眺めてるの好きです、うん、まあ年食ってからね、うん、花の良さが分かるようになったっていうのは、うん、やっぱこう年食ってくるとね、うん、長いことこう、うん、四季をこう何回も経過していくと、
うん、
その四季の移ろいがですね、もう目についてきて、うん、ああ今アジサイが綺麗だな、今梅雨時、もう梅雨を明けましたねこの放送の時は、
うん、
アジサイ綺麗だなとか、
うん、
それあとまあ春なら桜が綺麗ですねとか、うん、そういうのを自然と思うようになってきますね。
うん、そうですね、
うん、10代のうちに、ね、花に興味あるやつっていうのはねほぼだと思います
まあ分かりにくいですよね普通はね、
うん、今のは別にホモの人をバカにしたわけじゃなくて
分かった
言い訳するっていうね、はい、
まあ、そんなところでですね、うん、まあ、どんどん育っていく、バブルビー菜園ですけども、うん、まあ、ブログにたまに写真をアップしてるんで、うん、あの育っていく様子を皆さんブログを見ると別に何のニーズもないと思うんです
けど、うわ全然興味ない
全然興味ないことを
園芸話
園芸話載せていく。
ただでさえバブルビーミニこれ食えますか、うん、若い人がついてこれない。
もうね、どんだけハイブローになんねんって話ですよ。
高校生の子が何話してるかさっぱり分かんないでつぶやいてましたよ。それ分かんねえよな。
分かんないよな。
おっさん2人が趣味でやってるラジオ老害2人のラジオです。
老害2人ですけどね、
ついに園芸話始めました。
もうなんで今年園芸やってるのか分かんないんですけど。
じゃあ俺追跡始めるよ。
何それ
追跡？分かんない。石
でどうするの？
石にだから風景を見出すんですよ、
う
ん、
ほう、うん、どういうこと？どういう、
例えばこの石は富士山に見えるとか、
うん、石を見るだけなんですかそれ？
そういう趣味があるんですよ。年寄り、ほんと限られた趣味ですけど、うん、例えば石の中にこうちょっと花が咲いてたりするんですよ、
う
ん、鉱石の具合で、
うん
うん、で
模様が花に見えるってこと？
そうそうそう。あれ、うん、次吉原の無能の人っていう漫画あるじゃないですか、うんうん、で俺はとうとう石屋になってしまったっていうのは、うん、その水石っていうのが儲かんじゃないかなと思った主人公が、うんうん、適当にこう玉川とかで拾った石を売り始めて全然売れねえっていう話なんですけど、その筋跡ですね、うん、
なるほどね、
うん、高い石だと確かに何万円10万円
あるんだ
それ、うん、確かにその美術的な要素、うん、あの価値があるのもあるんですけども、
ど
本当にもうジジイの趣味ですな。
ジジイの趣味ですね。
いや園芸と水石とかの話し始めたらもうこのラジオ誰も聞かなくなるぞ。先週だってな、魔界物の話ちょっとしたとしちゃったしな、誰が興味あん
の？ジジイ化済んでますけども、
うん、はい、若い趣味とかないのかよ。なんか
若い趣味ないのか
って いや若い子がなんかこれ見そうなもんなんかないですか？
何でかのかな、何だろう。
最近見たアニメは、
最近見たアニメとかな、うん、そういう話すれば。
何見ました？
見てないかな
つまんねえ男だ。そりゃ彼女もできないよ。
見たアニメ？
アニメ、ね、マドカマギか。
最近それ
古い。
ちょっと前。
ちょっと古い。
最近じゃないですか。あ、もうゲスト行きましょう。
はい、
はい、じゃあこれ食えますか第36回、
はい、
今週のゲストはですね、
ゲストは
まあまあ、昔スピードキングレディオの方でですね、
はい、
あのゲストで、お呼びいただいたことがあるんですけども、
はい、
ご無沙汰となります、
はい、
今週のゲストはですね、俺色染めるさん。
どうも、はじめまして。
どうも、はじめまして。
ごめんなさい。
なんで謝ったんでしょう。
いや、名前が名前だけにちょっと置こうかなと思いまして、
どんな色なのかなと。
いや本当ね、そう言われるんですけどね。
何の色なのと、
はい、やっぱね、恥ずかしい名前っていうのはね、最近いいなって思うようになってきたんですよね。
あの、恥ずかしい名前がいい。
あの、うん、やっぱね、うん、あの、えばらないんですよ。
えばらない。
なんかこう、うん、人にどういう名前で何かやってるんですかって言われても、あの、うん、いいじゃんっていう、うん、感じで、
口ごもる。
口ごもるんですよ。
口ごもる。
で、あの、たけし軍団とか、酪、う、農、んうん、若い人とかって、結構ひどい名前じゃない
です
か。
ひどい名前ですね。
あれは多分、えばらないようにつけ
られる。あー、なるほど。なんかその、かっこいい名前を。
そうです。
重量感のある名前とかつけちゃうと、
そうそう、うん、バンバン言いたくなっちゃうじゃないですか、
うん、
この
周り
で、
うんうんうん、
でもそっちの方が人間としていいのかなっていう気もするんです、うん、
確かつまみ枝豆っていう名前じゃえばれませんからね。
えばれませんね。
本当です、うん、ヘラチョンペっていう名前で合コンとか行く度胸ありますか？
あ、難しいですね。
ないですよね。
ヘラチョンペってものすごくマイナーなとこ上げてきましたね。
ヘラチョンペがあの有名になったら名前にもオーラを持
つ。そうですそうです、
あるんだけど、ね、だ全然無名な駆け出しでヘラチョンペですって言って、
う
ん、何それみたいな。
そうですそうです、
なりますよね。
ネズミ先輩とかもそうですね。
ネズミ先輩とか、う
ん、だからどんなに先輩って言われてもネズミだしな、
うん、それはうちらもそうで、うん、バブルビーとかミディとか、うん、あのパッと聞いて名前は意味が分かんない、うん、わけですけど、うんうん、面白三国志だったら、
うん、ハードル高いですよね。
ハードル高いよ、うん、だってそれもうみんな周りは知ってるじゃないですか、
はいはいはい、
あのサブカルの人はみんな音楽の人は知ってるし、はい、ああ重さん、うん、重さんだって言うんだけど、うん、全く知らない人の間に、うん、面白三国志ですって言ったら何
面白いの、
面白いの面白ってなんだよみたいな。多分彼はね、あの何十万回もそういう風にね、
突っ込まれて、何十万回もそうですよね。まず人の名前って思ってもらえないし、
三国志ですからね、うん、面白ですからね、だからそうなりますよね、
うん
うん、
ディスクユリオンとかもそうです
よ。ああ、もうわけわかんないですよね、うん、ユリディスクみたいな、うん、ユスクユニオンじゃないのみたいなね、うん、名前っていうのは
名前って大事、
難しいもんで、
はい、でまあとりあえず今謝ったわけですけ
ど、あ、なるほど、うんうん、
あとまあ、結構音楽関係の方がこう、ね、ゲストで出られることが多いんですね、
はい、そうですね、はい、全体的に、はい、
あらかじめ言っとくと今日音楽の話ないですか？
ないです。
お色染さん、はい、まあ、ミュージシャンでなければ何なんですか？
なんでしょうね。
正体のわからないかな。
一応まあ本業としてはこう、はい、あのライターをやって
ライター
さんですね。
ライター、
はい、
はい、
何なんでしょうね、
何なんでしょう、でも DJ もやられますよね。
DJ も、はい、
やられますよね、
昭和の歌謡曲、
昭和歌謡曲の DJ もやり、はい、そしてあのタマフルへの、あ、トップ5か、
トップ5
への出演もされ、うん、そのトーク
そうですね、
やられたりとか、うん、結構マルチ
なタレントさん、
タレントですね、
姿勢のね、
姿勢姿勢自称
街中のね、
街中の
面白いおじさん、
面白いおじさん、
捕まったら自称タレントと表示される、まあ、
自称タレントのお礼を染めるって言われ
さすがの本名で言われる
さすが本名で言われるか、はい、
そうですね。でもマブルさん結構昔から2000年前後から、うん、ね、あの高円寺の円盤とかで一緒に、
そうですね、一緒にいろんなことを、
古い中ですね、
はい、いろんなことをやってきまして、うん、お互いそんなに変わってないです ね、
そうですね、
当時から
やってることが全く変わってない、
全く変わってない、ちょっとなんかあの 手数が増えていってるなっていう感じです ね、 ですね、お互い、
はい、はい、という感じでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
で、僕お礼さんに今聞きたいこと、はい、話題といえばですね、ペットの話が、
そうですね、はい、
前ね、あのスピードキングの方でも、はい、なんかペットの話になったりしてましたが、うん、はい、あれ以来どうですか、最近のオレイロさんのペットライフ、
もう本当にもう
ペット事情、
ペット事情、
ペットはもうすごいですよ、はい、植物の話先ほどね、されてましたけどね、
はい、
動物ですよ、やっぱ
動物ですか、
植物動きませんから、
ね、動きませんからね、食虫植物以外は、
食虫植物、
食虫植物はちょっと動きます、う
ん、ハエとか食べますもんね、うん、
自動的に感情のない感じ、
感情のない、うん、マシンですよね、あいつら、ね、
マシンです、
あいつらマシンですよ、ペットは動きますもんね、
ペットはもう動きますよ、やんちゃに、
やんちゃに、感情もありますよね、
感情もあります、
感情もありますよね、
はい、アイコンタクトもあります、
うん、アイコンタクトもある、はい、怒ったりもう笑ったりとか、そうですね、
帰る時間が遅くなるとちゃんと怒って
、何やってんだと、
飯を早く食わせろと、
早く食わせろと、うん、ちなみに犬ですか猫ですか、
犬でございます、
犬で、
はい、
犬ですか、
僕はもう完全にもう犬派でございます、
犬派、
はい、
人類の長い友達ですよ、
長い友達です、うん、はい、
でもう染谷さんといえばペッターだと、
は
い、いうこと
を、ね、そうですね、もう
方々から
苦しいほどにペットを愛するマッドペッターということで、
マッドペッター、狂ったペッター、
はい、狂ったペッター、
どのようにマッド、
いや、自分的にはまあ狂ってるとは思ってないんですけども、はい、まあ、愛しすぎてしまっているというか、
一線を超えてしまってた、
一線、そうですね、
大体ってこと
そっち系じゃないんですけど
一線超えたわ、完全にそっちだね
その手があったかって今思ってありましたよ、
銃眼の道
それはマッドペッターですよ、
それはマッドペッター、
それは確かにマッドだわ昔安岡力也さんがね、ヤギをはめたらメーって言うんだよっていう話がありましたね、ましたね
それマッドペッターじゃないですよね、でもそれは、
まあ、
ペッターじゃない、
通りすがりのヤギですペットではないです、
ね、ペットじゃないですよね、それペットはそこにいちゃダメですよね、
ペットはダメ
ですよね、
でもオナペットっていう言葉はうまいなって
思って、うまいですね、
オナペット、
うん、オナニー用のペット、
オナニー用のペット、うん、
あれ女性差別ですよ、
女性差別、
うん、ラタイを女性のラタイを見てペットとかけしからん
って、オナペット、
いや、そんでもう10歳になるんですよ、
あ
もう結構、
もう結構な年なんですね、
結構年ですね、
はい、お名前はちなみに、
グリというんですけども、
グリちゃん、
グリ、
はい、うん、まあ、グーさんっていうふうに呼んでるんですね、
グーさん、
グーさん、
はい、うん、このさん付けも最初からもうさんをつけようと思って、さんが似合う名前っていう感じでこう考えてまして、うんうん、
はいはい、
なんかこういいじゃないですか、こう
なんちゃらさん、なんかカピバラさんみたいな感じ、
あ近いにやつ、
近い、
一回山下清、裸の大将がですね、はい、物語の中で、はい、なんかこう、はい、犬さんは可愛いんだなみたいに言ってて、すごい
犬さんは可愛いんだ
な、ぐーっとこう犬の位置まであの人降りてってるなみたいな、
お同じ目線に、
同じ目線に、うんうんうん、同じなんかこう、うん、フィールドにいるなと、うんうん、
はいはい、
それに憧れてまして、
リスペクト勘之助ですね、
勘之助ということで、
あとは、まあ、メゾン一国という昔ねアニメがありましたね、うん、ありましたね、それ主人公のヒロイン京子さん飼ってる犬が総一郎さんという、
総一郎さん、
そうですね、そういえば
そうです、
さんがついてるんですね、
なんかまずそこから入ったっていう、
なるほどね、総一郎さんを自分のうちでもやりたい、
そうですね、うん、なんかこう人格化するというか、
それに BGM は斉藤由紀の、
うん、そうですよ、悲しみよこんにちは、
悲しみよこんにちは、はい、あれは名曲でしたね、
名曲です、う
ん、
犬って、まあ、名前の付け方って、
はいはい、
どんな感じなんだろう、まあ、ポチとかってね、昔から、あと白とか多いですね、うん、黒とか、
はいはい、まあ、見た目ですね、
見た目ですよね、うん、でポチは分かんないですけど、なんだろう、見た目白と黒とか日本語だし、うん、ジョンは英語だし、うん、結構バラバラ、
うん、バラバラですね、
バラバラですよね、うん、でグリ っていうのも英語っぽい。
グリはですねフランス語で灰色という意味で。なるほど、
やっぱ色なんです
ね、本当に灰色、
灰色だから、あのフランス語、
いや名前面白いですよ。あの犬ってやっぱ散歩してると犬子友達がいっぱいできるわけですよ、おばちゃんとかなんですけど。でね、今まで会った中で一番、あ、それ素晴らしいですねっていうのは、あの、クモスケっていう名前の犬がいました。
クモスケ、
はい、もうあのタクシーのうんちゃんの差別用語ですね。
そうですね、
クモスケ、
クモちゃん、
クモちゃん、
なんでクモスケ
なんですかね。なんでその名前だった
んですかね。なんででしょうね。
背中にクモのこう模様があったとか面白いですね。
クモの模様が、
スパイダーマン、
相当
その犬飼いてえわ
相当はっきり出ないとダメなんです
クモスケ、
クモスケ、
いやそういうね、差別用語っていいなと思って
差別用語っていいなってこれネットラジオだからできるんですよ
一応ねそういうのねあんまりちょっと言わないようにしますけども、
可愛いワンちゃんですね、お名前はってドカタですって
ドジンですとかね、
ドカちゃんです
ドカちゃん、ドカチン、ドカチンって呼んでます、
ドカチンですとかね、人前で呼ぶ名前ですもんね。
そうですね、
ギョッとする名前だってたまにはありますよね、犬の名前。
あ、クモスケ、クモスケ、
クモスケ、クモスケ、
タクシーのうんちゃん怒って殴りかかってきます
いやー本当ね、名前はでも千差万別で、あの、同じ名前をつける人もいるんですよ。亡くなっちゃったりするじゃないですか、
代わりに。
例えば白だったら、亡くなったら白、また白っていう感じで、
もうルイ14世、ルイ16世みたいな感じ、
ね、木村翔之介のようにこう、名前を、はいはい、松本幸四郎的な感じでこう、ずっと名前を、
サミー・デイビス・ジュニアみたいな感じですね、
立川談志、立川談志じゃないや
桂春団治みたいなもん。
桂春団治はそうですか
違うか、あれ
違うか、違うなんか的外れが2個出てくる、あれ誰だっけ、元笑点の司会の方、亡くなった方、
円楽さん、
円楽さん、円楽さんは確かそうでしたね。
あ、名前を
引き継いで、そうですね、そう、林家三平とかもそうです。
あ、そうですね、名前を引き継いで、
いやでもね、そうなるとね、やっぱちょっとそれはマットですよね。あの
同じ名前を
つ、同じ名前をつけていくっていう、なんか
こう、確かにね、
こう死んだ嫁の面影を追って、似た女性と結婚するみたいな、
あ、そんなニュアンスですね。
うっかり前妻の名前で呼んでしまって家庭不和が起きるとか、なんかそれぐらいのマットな感じがありますよね。
マットですね、確かに、
そうです。
サムレさんは今のグリはペットとしては初めてなんですか？
初めてです。あ、全然あの犬はあんまり好きではなかったんですよ。
10年前の、そうですね、10年前のオレイロさんは。
で、あの犬種があのミニチュアシナウザーっていうあの、はい、おじいさんみたいな、犬なんですけど、まあ買う前は当然、あれはないだろうと思ったんですけど、でまあ、友達ん家行って、あの、はい、フレンチブルドッグを飼ってる家とかもあって、はい、それがものすごい金持ちの家なんですけど、ものすごい臭いんですよ。
お、犬臭い
って、
もう本当にもう悪臭がすごくて、金持ちの考えること分かんねえやと思ってたんですけど、でもね、やっぱそのシュナーザも飼ってみるともう、まあ、赤ちゃんの頃に出会うわけじゃないですか。もう可愛くて
もう
臭いという感じはない。
ないですね、無臭で。本当は臭くてもう僕は麻痺してるのかもしれないですけど、基本もうこう、何、ミルクの匂いというんですか、それが素晴らしくてですね。
家族になってしまえばね、家族くせえなと思うことめったにないですから。
まあそうですよね。
まあじじいがくせえなとかいうことはよくありますけど、
お父さん
うちのじじいくせえなって、
家の中で当然もう普通に飼われてる。
そうですね、家の中で。
なんか悪さしたりはしないですか？
最初はやっぱりあの1年ぐらいはあの歯がかゆいんですよね、抜け替わりの時期。で、甘噛みをして、で家具とか、部屋の角とかをガブガブガブガブ噛みまくるんですよ。
かゆいから
厄介ですね。
で本とかをこうソファーの上とかに置いて出かけてしまうと、もう帰ってきたらもうボロンボロンになってる時があって
読めないっていう、
でもまあそれ実はナックルズだったからまあいいかって感じなんですけど
ボロボロだったんです
よ、
もともとボロボロみたいなもんですか
いや本当に、でもそれは1年ぐらいしたら治ってですね、ただあのやっぱりあの1年ぐらいの時に、あのやっぱりあのまだ消化機能が、あの成人に、あの成犬になっていないんで、うんちがあのミルクの匂いがするとかそういう状況らしくてですね、食糞と呼ばれている行為をするんですね。
食べてしまうんですね。
そうですね、はい、で食べた後にチューをしてこようとしたりとか、
それ厳しいですね、うん、ちかなりのスカトロです
よ。いや本当ですよ、です、ね、これ一生続くのかなと思ったらやっぱり1年ぐらいで治りましたけど、
うんちは食べていいものかどうかが分かんない、
まあ、それは犬ですから
、食い物の匂いだって、こう消化されてないからまだ食い物の匂いが残らない。
ペットショップとかでもちょっとこうちゃんとこう まあ、きっちり世話をしてないようなペットショップだと、うん、あのなんつうんですか、ショーウィンドウの中の子犬が自らしたものを食べてるのをよく見ることもありますね、うんうん、
まあ、だからね、あの、うん、人間もだから本当に極限まで来たらそうすればいいのかな
無限に生きられますね、そうするとね
働かなくて済む
永久期間
です、永久期間ですよね
実はユートピア自分の中であった、
ユートピア自分の中であった
働かないで送ってくるんじゃないか、ぐるぐる
食えるし飲めるっていうね、う
ん
う
ん、どんどん減ってっけどね、
少しずつ
少しずつ、ね、カス
カスになっていく、
蒸発したりとかします、ね、
うん、カロリーとして消費されたってしますからね、最後はもうなくなっちゃうんです
ね最後はなくなっちゃうんですね、
その神秘的、
あ、いいな、ね、人間の死に方としては理想的かもしれないですね
理想的、
うん、汚い屍を探し死ぬよりすっと消えてなくなってしまう
なくなってしまうという、うん、なるほどね、
なるほど、 そうです、はい、そんな 愛情を注いだグレちゃん、
そうですね、はい、
うん、もう10歳、
うん、10歳ですね、
な、人間でいうと何歳ぐらい、
今上沼恵美子ぐらいですね、
50、60、
そうですね、60ぐらい、
もうすぐ還暦みたいな感じですかね、はい、
う
ん、
じゃあもうかなり涼しくなってる感じです、うん、もう上沼恵美子ぐらいである、
かなりご意見番的な面をしてる感じですよね、うん、
関西では有名、
関西では有名、うん、
関西では有名
泣いたりはしないもんですか、
泣かないんですよね、
泣かないんですか、
はい、へ、そこはもう全然良かったなと思うんですけど、
あ、うん、都会で買うとワンワン泣かれたりとかしたら気使いますもんね、
本当です、もうそれで、う
ん、あれテレビで見た話で恐縮なんですけど、あのなんか、日曜日とか土曜日の昼間にやってるノンフィクションっていう番組がありますよね、はいはいはい、あれでですね、いくつだったかな、28歳、うん、のなんか水商売でロックをやってる、バンドをやってる女性のノンフィクションの、まあ、取材があったんですよ、はいはいはい、その人がですね、犬を飼うんですよと言い出して、ではい、まあ、6畳一間ぐらいのワンルームマンション、うんうん、でまあ、飼うとしたら、まあ、普通はマルチーズとかポメラニアンとかかなと思ったら、うん、思いっきりシベリアハスキーなんですあ超大型犬、
大型犬ですね、うんうん、
でそれを自分はもう昼間はバイト、あ、昼間はバイトじゃない、昼間はバンド活動、夜は商売、うんうん、で犬を構ってる日も散歩にも出せず、ずっとそのシベリアンハスキーを6畳一間に閉じ込めて、ずっとクンクンワンワンワンって鳴いてるのを延々こう昼間に見せられたことがあって、
うん、わー、かわい
そう、なと思ってフィクションであってくれって
それフィクション
であって、あんな悲しいハスキューは後にも先にもあれだけですよ、見たの
シベリアヨクルですね、それも完全に、ね、
ヨクルですよ本当に、
うん、時々ね、うん、きついもの見せられますね、あの番組は、うん、やっぱ大和だけは外でのびのび買ってほしいですね、
うんうんうん、そうですね、うん、なんか日本、しかも日本じゃね、狭いとこ多いから、
そうですね、アメリカとかだったらね、大型犬、うん、ガンガン家の中外とか買って、うん、庭もあるし、うんうんうん、いいんですけど、
でも土佐の方では土佐犬が
土佐犬が
巨大な犬を飼うシーンがありますからね、
あれでも中で飼うんですか、あれ外なのかな、
外じゃないんですかね、
うん、多分ね外だと思うんですけど、でもあの大会とか出るのって結構過保護というか、うんうんうん、
プロフェッショナルなやつらは、
うん、プロフェッショナル、過保護なんだけど、過保護ワイルドっていうか、
過保護ワイルド、
うん、あの家の中入れてるけど、あの大会前餌やんないとか、うん、そういう風にしてると思います
よ、なるほど、うん、インドアだけども厳しいと、
やっぱ野生をちょっと忘れちゃうとやっぱ弱くなっちゃうとかあると
思う、ね、ボクサーみたいですね、うん、本当に、うん、
水道もこうね、針金でぐるぐる巻きにして、
いやー、
なるほど、
ペットはでもあれですね、やっぱり別れるときって死んだときが寂
しいですよ、ね、いやもうね、それはだからね、もう毎回毎回こう、うん、シミュレーションをしてるわけですよ、脳の中でこう、
辛い生き方です
本当、業を背負ってますよ、本当、
業を背負ってますね、うん、
やっぱね、あの、うん、まあ、死んだときにね、うん、どういう状況になるだろうとか、うんうん、骨もね、ちょっと小分けにして海に捨てたりとか。こう、うんうん、ちょっとごめんなさい、もう涙が
なかなかマットな感じ、大丈夫ですか、死んでませんよ、
大丈夫
まだ上沼恵美子ですから森息子ぐらいになったらちょっと心配した方がいいですか、
ちょっと携帯の写真見ていいですか、
はいはいはいはいはい、
これで携帯の写真が真っ白だったら怖いよね、
消えかかってるとかね
消えかかってる、
実はそんな犬いなかったっていうオチだったら怖いソメルさんの全部妄想だった、
全部妄想だった、
もう何年も前にその犬は実は亡くなっていて、いまだにいるものと思って
思っていた、先週の放送じゃないけど見えるっていうね、
見えるって怖い、受け
入れられない感じで、でもこんな感じでございます、
うわーかわいい、またこれは
どれ、
これは可愛いわ。
いんですね。
ちっちゃいです、
ちっちゃい、
はい、うん、あ、確かに可愛いわ。ぬいぐるみみたいですね。
そうです、
ぬいぐるみみたいですね。
よくぞ言っていただきました。うん、
ぬいぐるみじゃないんですよ。じゃない、これ動きますよね。
ぬいぐるみでなおかつ僕の妄想っていうこの
怖い
ダブルの
やばい。
いや、これちょっとですね、ライター仕事の時に、はい、小雪ちゃん、小雪さんインタビューする機会があった時があるんです
よ、うんうんうん、女優の小雪さん。
そうですね、はいはい、でその時に小雪さんと、もう、ミニチュアシュナウザーを買ってまして、
そうですか、
それでまあ、インタビューの時にそういう話をちょこっとして、でその後撮影で、まあ、スタジオ入って、こう、まあ、パシャパシャパシャパシャこう撮ってるわけですよね、
はい、
でこうポーズをつけながらですね、小雪さんがですね、
はい、
犬の写真今持ってないんですかって言ったんですよ。
うん、
うん、うん、
持ってますってもうスタジオに響き渡る。ぶっ飛ばす、
ぶっ飛ばす、
待っております。
マッドですからね、マッドですからね、
小雪さんもテンション上がりますよ、
はい、ただよしと思ったんですけど、今もうパッてすぐ今バブルさんたちにこう見せましたけど、僕ホルダー整理してないんで、
うんうんうん、
犬犬エロ犬犬エロみたいな感じでこう、うん、
たまにエロが出てきちゃうんです
ね。エロ写真がすごい混じってるんですよね、
う
ん、
はいはい、
でそれ小雪さんに見られたらどうしようみたいな、
いいじゃないですか、見られたって。
いやーね、でもね、なんか露骨に嫌われそうな感じがして。
俺色に染めてやったらいいんですよ。それが小雪さんのアイコラ画像だからね。
それがあったらもう、
もう話してくれないです
。持ってませんって言いますよ。
携帯を投げられるって、
うん、でもドキドキしながら一応犬の写真を出してこう渡して、はい、そんで頼むから次のページをめくらないでくれみたいな感じで願をかけて、
次のページは持ってるだけで捕まる画像なんだって
。いや、その時ことをもうハラハラした経験は近くない。
小雪さん喜んでいただけたんですか。
小雪さん喜んでいただきまして、
ね、あら可愛い。
可愛い。
可愛い。
ハイボールの一杯も出したくなりますね。
いやー、うん、本当にもう、分かりますなんて言っちゃって、もう調子に乗って
る。ちょっと上からです。
ちょっと上から。
あれ、後ろ色の魅力分かります。
なるほどね。
いやー、本当ですよ。
でも犬はでもそういう、そうやってこう会話が生まれていくとこありますよね。
そうですね。だから近所のおばちゃんとかも仲良しすごい多いんですよ。
なるほど。
すごい
犬を通じて生まれるコミュニケーション。
いや、本当です。でもまあ、おばちゃんばっかりなんですけどね。
恋は生まれないですね。
恋は生まれない。誰だっけ、伊藤舞子さんっているじゃないですか。伊藤舞子さんは確か3、4年ぐらい前に結婚なさったんですけど、
はい、
そうですね。
その相手が散歩してる時に出会った、うん、犬友達っていう、その記事をね、僕が見たときはね、わな、
うん、
泣きましたね、なんか。
あ、そういう出会いが本当にあんだ、漫画の中だけじゃなく、
しかも伊藤舞子さんとそんなっていう、
じゃ出会いを探してる方は犬を飼って頻繁に散歩するのも一つの方法かなと、
うん、
だからバブルビーは常にこう、うん、鉢植えを持ってです。
あ、持って歩けばいいんだ。
近所徘徊すると、
なるほど、ね、
他の鉢植えを持った女の子と出会って、お名前なんて言うんですか。これは朝顔ですね。
あ、種別を言うだけで終わる。
名前はつけてねえんだって。
これ柴犬ですって言ってるでしょ、うんうん、
これトマトですね。
ダダッコでねみたいな感じ。
ダダッコで可愛いでしょみたいな、うん、
すぐ伸びんですよ、ね、水やんないとすぐ枯れるし、ね、恋生まれねえな。
マットプランターですね。
マットプランター、マットプランターね、
うん、名前つけてよ、
名前ね、
うん、全部にトウモロコシにも、
うん、
今つけようぜ、トウモロコシに名前つける。
何がいいかな。ブラザーコーン。
じゃあブラザーコーン、じゃあブラザーコーン育ててください。ブラザーコーン、
いや、ちょっとやだな。
この間ブラザーコーンに水かけてたらさ。ブラザーコーンって決まるということ
で
逐一ブラザーコーン情報をお伺いしておきますので、
はい、トマトはじゃあブラザートムでいいや、トマトだから。
あ、トマトだからね、
それでね、
うん、風船カズラとかね。
風船カズラどうする。
風船カズラどうしようかな。
風船おじさんとかでいいんじゃない。
風船おじさんで
飛んでっちゃいそうですね。
名前じゃないし、
ね、
風船おじさんで、
うんうん、おじさんでいいじゃないですか。
おじさん、まあ、風おじっていう、風おじっていう略して、うん、風船カズラいいですよね。あれなんか風船みたいに本当になんか身がね、中身すっかすかのやつが、
すっかすかのやつできますね、
うん、あれですか、僕よくわかんないですけど、はい、ほおずきみたいな感じ。
ほおずきみたいな、そうそうそう、
へ、
本当に風船で中身は空洞で、うん、なんか まん丸の玉が3つ入ってて、
うん、
たまになんかハートマークの白いなんかやつがついてる、ちょっと面白い形してるんで、昔なんかね、僕まあど田舎だったんで、
はいはい、
それ風船家族がいっぱいあったんですよ。
そうい うの
あった。
それを下校途中とかにもぎ取って風船をパーンってこう割る、
うん、あ、
っていうのをやって遊びました、ね、
そんな割と炸裂音がする感じなんですか。
プシューですけどね。
ああなるほど。
プシューですけど中から3つ出てくるんですよ、なんかハートマークのやつが、
うん、
それが種、うん、種が面白いですね。あれ
それはなんかちょっとロマンチックな感じありますね。
ちょっとあのさっきの水井さんの話とあいつずる、
うん、やっぱあれ、うん、風船ガズラ持って外をうろつかないといけません
、ね、いかないね、
うん、これ踏んでや踏んでや、うん、って言って
しかもねあいつら全然発芽しないんですよ風船ガズラって。
あそうなんだ。
あそう、うん、発芽率が低くて、うん、あの玉じゃあ種が20粒ぐらい入ってたんですよ、はいはいはい、種の袋に風船カズラが、うん、でそれを、まあ、等間隔な感じでこうバーッと 20個ぐらいもう埋めたんですよ、はいはいはい、発芽率低いって言われたから、
うん、
でずっと水やり続けて、うん、他のトウモロコシとかトマトとかみんなバーッともう来てんのに、うん、風船のやつだけは、うん、
風船のあいつだけは
風船のあいつは、うんうん、うんともすんとも言わないんですよ。でなんか一本緑のなんか葉っぱがピュッと出てきたなと思って、うん、あ風船カズラ来たと思って、はい、そいつを大事に大事に水やってたんですけど、
うん、
そしたらあの3日ぐらい前に、あの風船カズラをこう植えたところから、ニョキニョキとその一本出た葉っぱとは全く違う形のやつが、あの6つぐらいポロッと出てきて、これ雑草じゃねえ
か。あれお前誰だ。
お前誰だ。俺はずっと雑草に水やり続けた。
何カズラだ。
何カズラだよお前っていうね。ということがあって、あそいつはもう引っこ抜きましたね。
引っこ抜いた。
お前違うだろう。
でもそっちが実は本体でなって。
無情ですよ。だから
無情ですね。
六、うん、本生えてきたやつが全く関係ない。
全く関係ない。
どうでもいい雑草かもしれない。
それこそが雑草かもしれないですけどね。ちょっとまあ発芽に手こずりましたね。
うん、発芽やっぱ大変でしょうね。うん、
難しいですねあれは。うん、
いやでも双葉とか可愛いんじゃないですか。双葉とだから子犬が同じような、
うん、あそうですね。
出方をする。
可愛いですね、うん、でもあっちゅう間にもう植物は育っていきますから大変ですね。うん、虫も湧くしもう。うんうん、
この夏忙しいですね。
この夏はもう水ありですよ、
うん、
水ありですよ。
でも結構海外に行く機会があるのに大丈夫なんですか、そんな何日もほっといて。
たまたまこの前はちょっと香港行ったんですけど、うん、3日間東京の天気が雨だったんで、
あちょうどよかったですね。
でそのまあその他にもね、なんかどっか旅行行ったりするじゃないですか、
うん、
車でどっか行ったりとか、うん、そういう時はまあカラスに嫌だから、うん、あの自動水やり機みたいなのを今準備しようとしてて。
おお、そんなの
あるんですよ。なんかペットボトルの先に、うん、なんか専用のホースをつけて、
うん、
そのあとそのアタッチメントみたいなのを土の中に埋めると、
うん、
毛細現象で土が乾いたら、うん、自動的にペットボトルからの水がそっちに運ばれるみたいな、そういう機械が。
ハイテクですね。
めちゃめちゃローテクです。ハイテクなやつもありますよ。なんかタイマーとかつけて、うん、水チューってやるやつもありますけど、うん、
犬の餌のあれもありますから、
ね、ああありますね、うん、米ビスみたいなのがザーって出てます、
うん、あれ2万ぐらいするんで、うん、高すぎるっていうのでプロ用なんで。
あ
なるほど。もっとプロはもうスプリンクラーにタイマー仕込みますねやっぱり。
あなるほど、
う
ん、
なるほどね。
時間経ったらシュー回り始めるやつ。
あ、
うん、あと今ねやろうとしてるのはあれですね、あの LED のソーラーライト、
うんうん、
みたいなのを
だんだんやばい栽培、
やばい方
向に押し入れながら使うやつですね。
いやそんな明るくない。まあ雰囲気出しみたいな。
あ
こう LED で置いとけば、うん、なんか電球色のライトがあって、
うん、
で夜ちょっともうテラスみたいにこうなんかね椅子を置いて、
うん、
そこでタバコでも吸ったら
優雅
いい気分、
優雅だね、
いい気分、うん、
本当に吸うのはタバコですかみたいな。
本当に吸うのはタバコですか。
自分で育てたなんか別のやつじゃないですか。
カモフラージュなんじゃないの、その風船カズラとか、ね、
クラブ音楽も好きだしね。
クラブ音楽好きなやつはみんなそういうの吸う
からね。クラブ音楽好きで、あの首都圏に住んでるマンション一室の片隅で育ててる植物っていうね、うんうん、
でつる植物、
つる植物、つる植物ですからね、うん、どんどん完
全にこうブラインドするための、
うん、育つ速度もどんどん速いと言われるね、
捕まりますよ。自称ミュージシャンになりますよ。
自称ミュージシャンになりますね。やばいですね。
やばい。自称だけは避けたい。
自称は避けましょうよ。
避けましょう。
また話変わりますけど、
はいはい、
まああのまあ、先週、まあ、先々週か、うん、前回の放送で、まあ、ブギーザマハモサさんにあの、まあ、僕が1号店巡りをね、
はいはい、
しているという、はいはい、その時にテレビに出た時は、あのサラリーマンのバブルビーさんと呼ばれたんですが、
よっぽど根に持って
て、よっぽど根に持って
ソメルさん、何回目だ。
ソメルさんの場合は、うん、テレビとか、うん、そういうもうこういうサブカルが聞いてる人じゃない場所に引っ張り出された時は、
はいはい、
どういうスタンスで。
僕ね結構仕事本名でやってるんですよ。
仕事は本名で、は
い、そうなんですか。
うん、わりかし本名で、まあ、うん、たまにお礼の染めるでやるときも
あるんですけど、はいはいはいはい、
あの固い仕事とかもしてる、
はいはいはい、
う
ん、例えば、うん、そのペットを愛してる様を、はい、こう、うん、なんだろう、芸人に はい、受け見せて受けるみたいなバラエティ番組に出るときは、どういう、どっちの名前でいきます？
それはオレ色でいきますね、多分、ね、
オレ色でいきますか、うん、
具体的に言うとスタードラフト会議のことです
ね。まあ、そのそのことですよね。なるほどね。
いや、まあ、あとね、最初に言いましたけども、うん、名前が恥ずかしいから出ないっていう選択肢だった。
ああ、なるほど。言うとそれ突っ込まれるからうざいっていう。
そうですね。
これ先週話した話なんですけど、ついこの間あのバブル B がスタードラフト会議からちょっとお声がかかったって話がありまして、はい、でどう考えても晒し者になるから嫌だって。
そうそう、うん、本当ですよね。ちょっとね、あの読めない、
読めない、読めないっていうのはね、バブル B もよく分かんないですもん、
まあ、芸人がひな壇に20人ぐらい座ってるような番組には出たくないです
もう突っ込まれるっていうね、う
ん、間違いなくいじられますからね。
いや、
いじられ ますね。
本当ですよ、それだけは気をつけた方がいい
です。でも俺色を染めるってのも芸人っぽいですもんね。
そうですね、
芸人っぽいですよ、まあ、確か名前は、
うんうんうん、
最初だからこうミノルとか、はい、動詞の名前について考えた時があって、まあ、なんでそんなことを考えたのかよく分からないですけど、うん、
はい、
そうなった時に面白い動詞の名前で何があるかなみたいに考えて、
うん、
染めっていうやつがいたらやばいな
と、うん、あ、確かにあんまないですね、染める、
うん、そうですね、うん、で、まあ、上にそれに何をつけたら面白いかっていうところで、うん、
俺色と、
はい、俺色いいですね、うん、よくまとまってる。
後輩であの汁垂れるがいるじゃないですか。
汁垂れるって言いますね、うん、
あいつ本当にね、あのちょっとチンコの病気で、
うん、
あの何でも知らない時にあの汁が垂れていくから汁垂れるっていう、うん、
あ、汁垂れる、
はい、名は手を表す、
ね、手を
表す、うん、
もう高校の時に、あの同級生で、これも本名なんですけど、
うん、
あのダン挑むってやつがいたんですよ。
ダン挑む
で、ダンっていうのが、うん、あの集団のダン、うん、ダンって書いて、うん、挑むってカタカカ、いや、ひらがななんですよ、
うん、
ダン挑むってもう集団、
まあ空手やるしかないですね。
集団でガーンってもう何かに挑んでいく、
うん、すごい
ですね。ダン挑むって言いましたよ。
男らしいなですね。
男らしいですよね。
挑むやばいですね。
挑む、
うん、最近キラキラネーム流行ってますからね。
あ、
結構奇抜な名前これから増えていくんじゃないですかね。それこそ本当に染めるさんが出てくるかもしれないし、
うん、そうですね、
あ、そうですね、
崖転がるとかね、
うん、
そういう名前があってもいいわけじゃないですかね。
そうですね、う
ん、岩食べるとか、
ね、岩食べる、夜寝るとかね。
夜寝るいいですね。
夜寝る、
朝起きる、
朝起きる、
起きる、起きるはいそうですよね。
起きるありますね、
うん、朝起きるいいな、
うんうん、
朝
つまんねえ名前だなと思うけどね。確かに語呂はいいけど、
語呂はいいですね。
朝起きる、
うん、なんかお母さんとかお父さんがね、うん、この子はニートにならないようにみたいな感じ
で、
ね、
はいはいはい、
ちゃんと朝起きるように
って、起きる
っていう、朝起きるように、
うんうん、
まあ、朝起きてもニートのやつはいっぱいいますけどね。働く、
なん、働く、うん、
毎日働くと、
毎日働く、名前が毎日働く
か、働くって人名じゃねえよなと考えたって
。働くさん、
働く、
うん、働くさん、
励む、励むとか、
励む、
励む、励む、うん、励むってでもいそうですよね。
いそうですね、
励むでも、
う
ん、ハゲって言われるんでしょうね、それで、
うん、
ハゲちゃんって言われるでしょ、
ハゲちゃん、ハゲちゃんって、
うん、それでハゲなかったら別にいいけど、ハゲ出したらね、
ハゲ出したら、ハゲ出したら、それはもう、いたたまれないですよね。
いたたまれ、毎日ハゲだよあいつって言われ
ハゲちゃん、ハゲちゃん、
ハゲちゃん、ハゲちゃん、言われます
よ。割とハゲ始めてすぐぐらいに自殺するかもしれない
です。名前変えるっていう、
うんうん、名前変える、う
ん、名前変えるさん、
うん、名前変える、
名前変えるさんね。いや、名前は面白いですよね、
今ちょっと全然関係、はい、ちょっと関係ない話を思い出したんですけど、
はいはい、
あの、
はい、
牛乳であの毎日骨太ってあるじゃないですか。
あります、
うん、ありますね。
あのうちの嫁さんがですね、あれずっとあの毎日骨たって呼んでたんですよ、うん、
あ、人名、
そうそう、
人名だと思って、
はいはい、
でバカじゃないのって言って、うん、実家行った時に、うん、そのお母さんも、うん、あの骨たじゃないの、
遺伝でしたね、
なんだ骨たじゃないの、
骨たじゃないの
質問されたんですよ。
いやいやいやいやいや
いやいやいやいや、 CM でも骨太って言ってますよ。
あ、でもまあたとも読めますもんね、骨た、
骨たとも読めますからね、
伸びたのたですもんね、うん、骨田で、骨田君みたいな、なんかそういう
可愛い相性みたいな、
可愛い相性、うん、骨田、骨田、おいおい骨田、
うん、
毎日骨田、まあ意味は取るのか、そうか、カルシウムを取るための牛乳だから、うん、毎日骨を取る、
うん、
うん、た、
骨田、
骨田、うん、
でも何なんだろう骨太って思いますよね。
毎日骨太、
骨太、
やっぱそっちの方がしっくりくるね。
骨太しっくりくるけど、太っていうのはちょっとあの感じだけでは読みにくい。
食い物系にしてはあるまじき、
あるまじき、
太つながりみたいな、
う
ん、
そうですよね。確かに、
よくよく考えたらそうだな、
間違いやすい、骨
太の方がなんかキャラクターグッズ的な、
うん、
作れるし、
う
ん、
そうですね、骨
太はどこにいるのかなって、ちょっとしばらくパッケージ見ますからね。
どれが骨太だ、骨太らしきものがね、
誰が骨太だっていう
名前しかないっていう、
名前しかない、
うん、そうですね。
でもそういう、その名は手を表す系の名前は面白いですね。
そうですね、
うん、
やっぱね、 なんだかんだいろいろ考えて作ってますからね、うんうんうん、今のこのやばい子供たちの名前ですら、はい、でもやっぱり入り下りがありますよね、
ありますね、一時期はほら、キャプテン翼とか入ってほら、うん、翼がやたら多かった時期とかありましたね、
はいはいはいはい、うん、なんかありますね、
古いとこだともう我々よりもっと古いとこだと、うん、道子秘伝家の時は道子さん、
あ、ですよね、道子、うん、はい、
安倍定事件の頃は、うん、サダって名前が増えたりしたからね、増えないよ、
びっくりした。でもね、明治時代のおじいさんおばあさんの名前って特色ありますよね、
いや本当ですよね、
末とか、うん、おばあさん末とか、うん、なんだろう、
初とか、
初とか、うんうん、何々絵、初絵、うん、何々絵ってつけたりとか、うん、おじいさんの名前も、うんうん、なんか伊蔵とか、
う
ん、
かっこいいですよね、
かっこいいですよね、うんうんうん、なんかあの昔の名前のなんかスターリー流行りとか
威厳があっていいんですけどね、
なんかあれでもリバイバルして、うん、もう本当に今後流行るかもしれない、
ね、かもしれないですよね、うん、今だって新鮮だし、
うん、なんとか太夫とか出てく
るなんとか太夫、うん、
いや本当ですよ、
なんとかエモンとか、
なんとかエモンありですよね、うん、あの K-1 ファイターで機材エモンって言いますもんね、
あそうです、
サイが機材エモンっていう、うん、すごい機材エモンですよ、名前
エモンかっこいいですね、今やったらかっこいいですね、
うんうんう
ん、エモン
なんとかのすけって根強くそれをね、なんとか鉄、はい、龍之介とか、
う
ん、
龍之介
根強いですよね、
之介、
うん
うん、
で女の子の名前はやっぱりね、うん、あのなかなかリバイバルしないというか、
うん、ちょっと保守的、
うん、だってゴールデンアイメちゃんみたいなのが、ね、梅とかいう名前でデビューしてきたら俺はグッときますけど、
うん、
あんまりやっぱりその二文字系って結構切ないというか、
二、うんうん、文字系流行ってないんですね、多分
流行ってないですね、
まあ、現代的に二文字系はあるとして、うん、まあ、梅、止め、米、うん、みたいなのも、
えつ、
えつ、
うん、
耐え、
耐え、
うん、
そうですね、
流行んないですね、
リエとかはでも多いんじゃないです
か、リエは現代的じゃないですか、
リエ、エリは現代的でしょ
う、うん
うん
うん、うちのばあちゃん、つよでしたけどね、
つよ、
つ、は、よ、
い、つよ、つよ、珍しいですね、
ひらがなです、
つよ、
カタカナです、
カタカナでつよ、
つよ、へぇ、珍しい。
珍しいですね、
当時は珍しくなかったのかもしれないですけどね、
ですね、
強さん、
強さん意外といっぱいいた名前なのかもしれないですね、
うん、なんかでも意味あったんでしょうかね、
名前、まあ、強って強くあれと
か
強くあれ耐え忍べとか、
耐え忍べ、うん、オスの精神みたいな、
うん、
伸びたと一緒ですね、
伸びたと一緒です、ね、
伸びるように
名前は手を表す、
うんうん、
じゃないですかね、
ないですかね、二文字でちょっと現代的な名前で面白いないですかね、ガムとかね、
ガム
ああ、
うん、
ガム、
うん、ガム、ダム
ダム、ダムって何なんだ、
高橋ダム、
高橋ダム、
うん、
まあ、デルとかは結構キラキラネームでありそうですけどね、
ああなんかめちゃめちゃつけますもんね、デブ、
うん
うん、
ベルよ、ベル
ベルか、
うん、
あデブって聞こえて
る、デブはないよ、
デブキラキラ、
全然
キラキラしてない
じゃん、つけるやついるんじゃないですか、キラキラ
ネーム油でギドギドしてる、
デブってこう
デイブ、デイブとかありそうだ
ね、デイブ大久保の、
デイブ、うん、
デイブかもしれない、
うん、でもなんかね、こう黒い人間になっちゃいそう、
黒い人間になっちゃいそう、
体汚い人間になりそう、
なっちゃいそうですけど、
高木とかね、
高木、
高木名字
だ、上の名前です、
名字です、チェッカーズの
フミヤとかって結構珍しい名前、
フミヤ珍しいですね、
フミヤいないですね、
フミヤいない
ですね、周りいないですもんね、
いい名前なんだけどね、
フミヤいないですね、
うん、
まあでもあの今のキラキラネームって結構その海外のネームを、うん、無理やり当て字で持ってきたっていうのが
多いですね、
多いじゃないですか、うん、なんかデイビスとかさ、
うんうん、
いるんですけど、
無理やり感じにして、
無理やり感じにして、うん、それも昔からちょくちょくはありましたね、
あのそれは結構あったのよ実は、
ね、うん、そういうネタは、うん、ジュリとかもそうかもしれないですよ、
うん、
ジュリーって沢
田、ジュリーね、うん、ジュリーそうですね、
ジュリーってそう
昭和の名前ですよね、
昭和の名前ですよね、
うん、梅宮クラウディアとかね、
クラウディア
あれ外人だよ
クラウディア外人びっくりしたまたどんな感じかな、
クラウディア漢字で書いたらやばいでしょ、
漢字で書いたら
やばいでしょ、
でもうんねでね、明治期からいましたよ、
あ海外の名前を、
うん、海外の名前で、あ、うん、日本語というか漢字か、漢字で当て字してっていう方は、う
ん
う
ん、でもあれそれって思うんですけど、いつも西洋圏の名前を持ってきますよね、
そうですね、うん、
中華圏とか
ああ
、
うん、持ってこないですよね、
うん、やっぱあれですかね、日本は敗戦国ですから、
うん、ワンチャイとかつけないんですよ、
う
ん、
つけない、ね、
もし中国に負けたらそうなるかもしれないですね、
うん、
リンリンとかね、
リンリンとかつけないですね、うん、パンダかよみたいな
ロシアに負けてたら、うん、なんとかスキーみたいな名前が結構いた
ら、なんとかなんとかスクとかね、うん、
タロースキーとか、
タロースキー
とかコフとか、
うん、コフなんていうの、コフ、
ソメルコフ、
ブラジル、ソメルコフありじゃないですか、
俺のソメルコフです、
俺のソメルコフっていいですね
染める子はなんか
しっく
りちょっとかっこいいっすね。
かっこいいっすね。共産圏な感じが。なんかちょっと赤いですよね。
密造拳銃みたいな名前でいいっす。染める子って。
染める子。はい、そう、取り留めの
ない話、取り留めない話だな今回。
ずっとフリートークっていうことでもいいんじゃないでしょうか、
ね、ずっとフリートークですねこれは、
はい、うん、話面白いんでしょうか今回は。一歩全く筋が通ってない話、
筋が通ってないですけど、まあまあまあ、あの犬の名前から人の名前
で
ね、
ですね、
はい、
う
ん、はい、
名前の話は落ち着いたところで、
じゃあ染谷さん、なんかイベント出演とかがありましたら、これ8月の6日配
信なんですけど、あ、8月6日ですか、ないです、
な、今ない、
はい
はい、
はい、
わかりました、
ないですね、
じゃあ、はい、なんかあったそれさんの
ツイッターとか、お盆休みしてます、
お盆休み、はい、はい、お休み中ということで、はい、
ワンちゃんと一緒に過ごしております、
はい、はい、ワンちゃんと一緒に、はい、じゃあ我々の方で
告
知事があったり
は、何日だっけ、
8月6日、
8月6日はないです。
誰もありません、
みんなお休みなんだ、
あ、だ6日か、ちょっと待って、うん、ごめんごめん、8月11日、皆さんご存知のイベント、夏のイベントといえばコミックマーケットございますね、
うん、はい、
今年は8月10日、11、12ですね、3日間、
はいはい、
でですね、2日目に、モブスカート東京さんがブース出します、はい、そこでですね、エミリーの新作は並んでいるかもしれません、なぜ家庭かと言いますと、まだ作ってる段階だからです、うん、
できないかもしれない、
できないかもしれないんだけど、うん、まあ大丈夫でしょう、うん、多分並んでいると思います、
これアルバムですか、
アルバムです、
お、
久しぶりのフルアルバムです、
お、フルアルバム来た、
はい、タイトルだけ発表しておきましょう、ザ・ミディアナーキスト、ちょっと原点回帰したような名前ですけども、
おうおうおう、
ミディ新作、
うん、
ザ・ミディアナーキストはですね、
うん、
モブスカット東京さんは C82 の土曜日2日目ですね、
はい、
土曜日西地区こ、うん、こかきくけこのこ、
かきくけこのこ、
こ、うん、ひらがなのこね、
こ、
ひらがなのこブロックの 18AB、
うん、
18AB、
AB ブラザーズの AB と、
AB ブラザーズの AB ですね、
うんうん、
にモブスカット東京さんのブースがございます、そこで、ミディの新作も多分並んでいるんじゃないでしょうか、
うん、
はい、
はい、
もしコミケに、土曜日遊びに来てくださる方は、うん、ぜひともモブスカット東京さんのブースに立ち寄ってミディの新作も買ってくれるとありがたいんですけどね、
うん、
はい、よろしくお願いします、はい、ということで、
は
い、
皆さんね、
はい、ぜひ、続いてバブルビーは、
まあ、イベントごとは、直近ではない
ない
ないんですけども、
はい、
そのモブスカット東京に、
はい、
並んでる新作の中に、
はい、
1曲参加、新曲で参加しているはずです、はい、
ジェイコーマスターズ、
はい、ジェイコーマスターズですね、はい、その曲なんですけども、バブルビーフューチャーのエンジョージーの新曲ということで、
はいはい、
まあ、このラジオ収録している段階で、まあ、やっとできたとこっていう段階なんですけども、
はい、
まあ、今日はちょっとそれを
流してしまおう、
流してしまおうかなと、
なるほど、
思います、
はい、
ね、TM ネットワークの TML の、
はい、
カバーということで、
新曲じゃないじゃないですか、カバー曲じゃない
ですか、カバー曲は新曲じゃないんですけどね、
はい、
まあ、エンジョイさんもこのすごくやりたがってたというのもあり、
はい、
まあ、僕もちょっと興味あったんで、うん、作ってみました、
趣味の曲です、
趣味の曲です、趣味の曲です、誰とくって曲です、
はい、
TML の91年に出た
はい、
アルバムでエキスポっていうのがあるんですけど、
はい、
そのエキスポの中に入っているクレイジーフォーユーっていう曲がありまして、
はい、
前編にわたってウツと謎 の女性が、
うん、
あのエロいトークをしていると、
ウツっていうのは TMN のボーカルの方ですね、
ボーカルです、宇都宮隆です、ね、
それも多分伝わんないと思うんですよ、
うん、宇都宮隆と、
はい、
まあ、そのボーカルと、
はい、
まあ、エロいトークをしている、
エロいトークをしている、
トークだけの曲なんですけども、それを円城じいさんで、
うん、
円城じいさんを鬱に見立ててやったっていうだけの曲なんですけども、
うん、すごいハイブローですね、
どこで笑ったらいいかとかは、まあ、もちろん原曲 の割と近い感じのオケで、
うん、
でもうセリフも原曲のままなので、
うん、
まあ、そう、笑うポイントとかは新たに設けたりはしてません、
あえて、
かなりの上級者向けですね、
上級者向けです、
はい
はい、バブルビーの上級者向けの曲です、
はい、
それが、ジェイコアマスターズの新作に入るということで、ちょっとじゃあ今日はお先に、
はい、
皆さんに聞いていただきたいと思います、先行
公開ということですね、
はい
はい、
じゃあバブルビーフューチャリングエンジョー G で、エンジョー G のクレイジーフォーユー、
どうぞ。
街灯が瞬きしてる。フューチャ
ー君たちよ、
サングラスしてきた、
しててもわかる。
誰かいるのか、
いるかもよ、あたし知らないから。使っても
誰も見てないさ。
え、
うん、
だって私が告げ口するもん。
誰に？
フォーカス
言えば。
嘘だって。
言ってもいいよ。
すぐいじめる。
いじめてないよ。それ消える？
ライト？うん、消えるけど。
ねえ、消して。
Thank you.
ね。エロいね。
適当な FM みたいな。
適当
な。はい、クレイジー。
はい、クレイジー。
お届けしました。ナンバーはバブルビーフィーとエンジョージの、エンジョージのクレイジーフォーユーでした。
小林克也。
小林克也です。
はい。
僕はアメリカに行ったことがありません。そんなこと言わねえよ。
ちょっと似てる。
うん。
ちょっと似てる。
はい。ということで、
はい。はい、
今週の、これ食えますか、
はい、
第36回ですけども。
まとめですね。
はい、お礼色染めるさんを、
はいはい、お招きいたしました。
はい、どうもありがとうございました。
またぜひ来てくださいね。
了解しました。
こんなもうフリートークみたいな感じが続いてますけども、
そうですね。
またぜひとも、
はい、よろしくお願いします。
これがこれクエですから、
はい、これがこれクエ、
はい、
でまたちょっとね犬の最新状況もとか、
そうですね、
いろいろとね、
はい、死んだ時とかに来ようかな。
死んだ時に剥製にして持ってい
った
。
死んだ時にすっごい何も喋らないっていう。
レクイエムっぽい感じの曲の
中で剥製でこう持ってきて
剥製持ってきて
シクシクずっと言ってるのを一緒に映る、うん、慰める、
まあ、こんなこと言ってますけどね、うん、俺は何もできないと思いますよ。
ラジオどこじゃねえよって
話。その日が来たらもう
家族ですから、
うん、
僕もね小学校の時犬飼ってたんですよ、
は
あ、実は、うん、だからあの小1から小4まで犬を飼ってたっていうか、うん、小4で死んじゃったんですよ、
うん
うん、であのなんか病気になったのかな、
うん、
最後、
うん、
あんま動かなくなって、で犬は死ぬ時に、
うん、
なんか家を出るとかなんか言うじゃないですか、
あ猫とかね、
うん、なんか言いますね、神様を見せない、
うん、見せない。本当にそうだったんでびっくりして、玄関、まあ、犬の中より柴犬だったから家の中に入れずに、はい、うん、まあ、基本庭で、
うん、
で雨とかあとなんか寒い時とかは玄関の中に入れたんですけど、
うん、
まあ、その病弱だったから最後の方、うん、玄関にいたんですよ、
は
いはいはい、で朝起きたら犬いなくなってて、
うん、
あれって言ったら近くの駐車場の隅っこのところで固くなってた、う
ん、あら寂しい話ですね。
寂しい話で、
これでこのラジオ終わるんですか。
すみません、あの告知をねちょっと一個思いつきました。
はい、
はい、ここでね気分を変えて告知を言
いたいと思います。しんみり終わるところだった
ぞ。8月の12日、
はい
はい、日曜日ですね、
はい、
渋谷のアシッドパンダカフェに行って、うん、昭和ボンクララウンジという、
はい、
昭和の曲限定の DJ イベントを行います。
おなじみのイベントでございます、
はいはい、アイドルあり歌謡曲あり、
はい、
アニソンあり、うん、特撮ありと、
はい、
ジャンルを超えた感じででも昭和縛りと、
昭和縛り、
なるほど、
はい、そういうイベントをやりますので、うん、ぜひ、
はい、
お近くにお越しの方はお立ち寄りください。
はい、どうやって乗ってください。
はい、
はい
はい、一つ思い出したんですけどいいですか、
うん、
はい、
まあ、さっきペットの話なんですけど、僕犬っていうのを1回で飼ったことあるんですよ。
お
それが小学校4年10歳の時ですね、
うん、
10歳の時に、
うん、
たまたま近所をおろすぎてた野良犬と仲良くなって当時うち貧乏だったんでアパート暮らしだったんですけども、うん、
はいはいはい、
そのアパートの駐車場で勝手に飼おうとして、
あ
でうちの親父がまあ犬好きだったんで、うん、いいんじゃねえのって言って飼い始めて、
うん、
でまあ子供だから喜ぶじゃないですか、
うん、う
わ犬だ犬だ、きったり犬なんですけども、
うん、
犬だ犬だって言って、
うん、
散歩に連れていくわけですよ、リードつけて、
はいはい、
そしたら犬が暴走し始めて、子供の力だからこう制御できないわけですよ。でとんでもないな、2キロぐらい離れたわけのわからない行ったこともない腹っぱに連れてかれて、でなんでこんなところにこいつは俺を連れてきたのかなと思ったら、
うんうん、
あのリードを手を離した瞬間犬が襲いかかってきまして僕は体中を噛まれましてあ殺されると思って助けてって
恨んでたんだ、
助けてって言って近所のおばちゃんがやってきて、どうしたのとか言って、うん、犬が犬がって言ってパトカーとか来ましてでその僕の初めてのペットは保健所に連れてかれてしまいまして、
ね、処分されたんだ。それで
わかりません、
まあ、処分されたか、
処分されたかどうかは分かりませんけども、それが僕の初めての最初の最後のペット体験でした ね、
ですね。
いい話持ってますね、
まあ、やっぱり、まあ、野良犬になるだけあんなと
なるほど。
そんなわけで、
はい、
お迎えますか。第36回は、お色染めるさんをゲストにお招きして、
はい、どうもありがとうございました。
楽しいペットのお話をお伺いしました。
はい、では、また
次回。